会見項目1、音楽朗読劇癒し系夜ごと愛もののふ大友のやかもちについて。市長、今日は4項目についてお話しさせていただきたいと思っています。まず音楽朗読劇の癒し系夜ごと愛のもののふ大友のやかもちということで、これは大友のやかもち生誕1300年記念事業の一つで、この記念事業シリーズの最後の取り組みとして3月9日土曜日に鳥銀文化会館理科ホールで開催されます。これにつきましてはすでに今月8日制作発表が東京で行われているのでご承知かと思いますが、より多くの皆様に感激していただきたいということで、改めてお知らせ PR をさせていただきたいと思います。チケットも現在好評発売中ということです。見どころは泉元彌さんが主人公大友のやかもちを演じることや、今野美佐子さんの語り、それから鳥取市出身の声優の方が主要キャストを演じることと、また浪曲やギトアなどいろいろな演劇の要素分野が融合した新しい形のエンターテインメントということですので、そういった方面からも興味深いものになるのではないかと思いますので、ぜひ多くの皆さんにこの1300年記念事業の最後の締めくくりとして、この音楽朗読劇を感激していただきたいと思います。2、鳥取市における風疹対策の強化について。市長、昨年7月頃から特に関東圏を中心に全国で風疹が流行していて、それが拡大しているといった状況があります。幸いにして県内では現在2名の方の罹患にとどまり、鳥取市はまだ罹患者はいない状況ですが、感染するといろいろな疾病も引き起こされるということで、この感染防止対策が大変重要です。鳥取市では風疹抗体化検査、予防接種費用の助成を実施していますが、さらに今月からはそれぞれ対象者を拡大させています。積極的にこの制度をご活用いただいて、予防にしっかり取り組んでいただければと、改めてお知らせさせていただきます。従来は妊娠を希望している女性の方や妊娠されている方の同居者ということでしたが、これに加えて昭和62年10月1日以前に生まれた方で、3月31日の年齢が60歳未満となる30歳から59歳までの方、こういった方が過去この風疹の予防接種の対象になっていなかったという状況があり、県と足並みを揃えて対象を拡大しています。ぜひ風疹の抗体化検査を受けていただき、抗体化が低い方は予防接種をしていただければと思っています。この予防接種についても、従来に加えて妊娠している方の同居者、妊娠を希望している女性の同居者で風疹抗体化の低い方、こういった方もさらに対象として拡大していますので、ぜひ予防対策として検査予防接種等を受けていただければと思っています。すでにホームページ等ではお知らせしていますし、医療機関でも周知を図っていますが、改めて皆さんに取り組んでいただきたくお願いさせていただきます。3、砂の美術館第11期展示経済波及効果。市長、すでに発表していますが、第11期展示砂で世界旅行北欧編については、448,802人の方に来場いただきました。前回が405,328人で、常設になってからは過去一番少なかった状況でしたので、448,800人まで回復したということで良かったと思っています。評価はアンケート等の結果では非常にいい評価をいただいています。経済効果としては経済波及効果が100億7000万円です。これは来場いただいた方のアンケート、また鳥取県の産業連環表を用いて計算したものです。宣伝効果、PR 効果は2億3000万です。この11期展示から新たな指定管理者となり、ディスティネーションキャンペーンを含めたいろいろな PR を行っていただき、こまめにいろいろなイベントも行っていただいたことで、このように V 字回復といいますか、前回に比べて入館者数、来場者数が増えたと考えています。 また年末は 3D プロジェクションマッピングを実施させていただき、また鳥取砂丘のイリュージョンとも連携した相乗効果があったと考えています。また幸いにも年末は非常に天候が穏やかな日が例年より多かったように思いますので、年末年始にかけてかなり入館者数が増えたと思っています。次回十二期展示についてもさらに指定管理者の持ち味を大いに発揮していただき、44万8千からさらにまた50万に向かって入館者数が増えるように、鳥取市も一体となって取り組んでいきたいと考えています。4、平成31年鳥取市の発展に向けて、今年の鳥取市はこんな取り組みを行います。市長、今年は元号が変わり新たなる時代の幕開けとなる年です。本市にとりましても、明治22年10月に全国で36番目の市政を施行してから、数えて130周年という大変大きな節目の年になります。また、平成16年11月に9つの市町村が合併して、これも数えて15年であり、こういった大きな節目の年に、懸案でありました市役所本庁舎の整備も順調に進んでいて計画通りですと、今年10月には新本庁舎1、2階で窓口業務をスタートさせていただく見通しとなりました。移転については10月から11月に4回に分けて引っ越し作業を行い、4回目の引っ越しが11月初旬になります。ということで11月からが本格の開始となりますが、窓口関係はこれに先んじて10月中旬には業務を開始させていただけると思っています。年末12月18日には、全国82の中枢中核都市の一つに鳥取市が選定されたところですので、ますますこの県域での役割や機能を発揮していくことが求められていると思っています。全庁一丸となって、そういう思いで市政運営にしっかりと当たらせていただきたいと思いを新たにしています。また、昨年の中核市移行と合わせて、連携中枢都市圏を形成し、現在90の事業を展開していますが、中枢中核都市の選定も含めて、いろいろな制度をうまく活用しながら、この県域がさらに活力ある県域となるように、そのスタートの年と今年を位置づけていきたいと思っています。移住・定住促進についても、ご承知のように鳥取市は平成18年9月に専用の相談窓口を開設して、現在まで移住定住の促進に全国に先駆けて取り組んでいます。先般も少しご紹介させていただいたように、住みたい田舎の総合部門で1位、若者世代が住みたい田舎部門で1位、また自然の恵み部門でも1位ということで、非常に良い評価をいただき、こういったことを改めて私たちは共通認識しながら、それを大いに発信していきたいと思っています。よりきめ細やかな移住・定住促進の取り組みを進めていきたいと思っています。また、山陰道の鳥取西道路も夏までには供用開始になり、鳥取道と山陰道が鳥取西インターのあたりでつながって、一体的に供用できるようになるので、これを大きな好機、チャンスとして捉えていかなければならないと思います。西道路沿線の地域振興、観光振興はもとより、地域振興にしっかりとこの供用開始を生かしていかなければならない、そのような年であると考えています。いろいろな意味で新たなるスタートの年になると考えていて、鳥取市が将来に向かって力強く前進する年にしていきたいと思っています。全力で取り組んでいきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。